ペテロ第二の手紙一章、今日は後半12節から見ていきたいと思います。初めの11節分で私たちがこの主イエスキリストの恵みと知識によって成長するですね、霊的な成長に対するコミットメントですね、私たちがそれにこう、励んでいく必要があることを見てきました。で、ペテロの第二の手紙の背景は偽教師であることを思い出してください。第一の手紙との、と比べますとですね、第一の手紙というのはこの外側からの圧迫迫害でありました。で、その時に私たちはキリストの苦しみに預かってるんだから、この良い行いをしてこの御心良い行いをして苦しみを受けるのであれば、それは御心にかなったことであって、むしろこのキリストの苦しみに預かる栄誉にこの栄光があるんだっていうことをね、この見ていったわけなんですけれども、第二の手紙は内側からの圧迫というかこの圧力というかなんですね。この外から来る圧迫とは全然違うこのレベルでの対処が必要になってきます。十分に注意する必要がある。それらを避けなさいという言葉が他の人たちもね、パウロなど人たちも使っている言葉ですけれども、それだけではなくてですね、このペテロがこの一章の初めのところから話しているのは、霊的に成長する、前進する、霊的にことこそがこの偽教師が教会に入り込むのを防ぐとも言えるわけなんです。で、パウロがテモテへの第二の手紙、ところでこのテモテに書いているということは、ペテロと同じ小アジアのね、ところこのエペソにいたテモテですけれども、そのテモテへの第二の手紙で、終わりの日は困難な時代が来ることを知っておきなさいということを言いました。で、そこで自分自身を愛する者とか髪を汚したり、あとは良心に従わぬ不尊な者、汚れた者、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、裏切る者、快楽を愛する者とか、いろんなことをこの列挙しているんですけれども、5節に、この3章の5節に、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです、こういう人々を避けなさいとあります。で、これが偽教師であります。これらのこと、今言った列挙していることを教会の中で、しかもこの経験を装ってですね、この入り込んでいくわけなんです。で、このペテロの第二の手紙の中で、2章から始まりますけれども、この経験を利得の手段にしているという問題を取り上げ、また権威を侮るものであると、また公職に溺れて、で、そして、このあまり定まってない人、つまりこのきちんと主にあって固く立ってない人がですね、この性欲の奴隷の中にまた戻っていく。で、そのように神の名によって行っていく、そういう者たちが、いたことが分かります。それでこの一章の初めに、しっかりと立ってつまずくことがないようにするための指導を与えたわけなんです。イエス・キリストを信じるという信仰、信じるよっていうことだけではなくて、その信仰に徳を、徳には知識、知識には、この自制を、自制には忍耐、忍耐には経験を、経験には巨大を、巨大には愛を、ということで、この神から与えられているご性質の中に預かっていく、それを自分のものとしていくということが必要だということが、この分かっています。で、神が栄光と徳を持っておられ、それによって私たちを召してくださった。これ何かといったら、私たちがそのどのように救われたのか、何のために救われたのかといったら、神のご性質に預かる、その栄光と徳に預かるためなんだと。これは賜物なんですね。新しい性質をもう神が与えているんだという約束をしておられるわけなんです。だから私たち励まされないでしょうか。励まされなきゃダメですね。 もう変えられないんで、私はどうせ変わらないんだ、どうしてもがっかりしてしまいます。しかしたとえ倒れてもまた起き上がって悔い改めてまたこの道に歩んで、行くということによって必ずこの召されたことを選ばれたことが確かなものとなっていき、そして御国に豊かに入っていく、この恵みに、この御国に入る恵みを豊かに受けていくということが言えるわけなんですね。で、このような積極的な霊的な前進が必要であると同時にですね、これから見ていくのは、書かれた御言葉なんですね。書かれた御言葉です。パウロが先ほど話したこのエペソにある問題を予告している、予言しているところがありまして、それが使徒の働き20章ですね。彼がエルサレムに向かう途中で、ミレトでしたかな、確かの港町のところに、時間がなかったのでエペソにいる長老たちを、彼らに来るように言ってですね、長老、牧者、監督、いろんな言葉で言われてますけれども、彼らを集めて、そして、神のご計画全体について余すことなく話しましたよと。で、しっかりと牧会しなさい、牧しなさいってことを言ったんですけれども、狼がその中に入ってくるよと。そしてあなた方自身の中からもそのような狼、自分の方に引き寄せる者たちが現れるということを話したわけなんですけれども、彼は確信を持ってました。使徒の働きの20章の32節でこう言いました。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせることができるのです。で、彼もこのエルサレムに行って自分がもう二度と彼らに会えなくなる、つまり殉教する、殺されるかもしれない、命も危ういというような時に御言葉に委ねるって言うんです。で、御言葉に委ねたら、御言葉によって彼らが成長し育成されて聖なるものとされた人々の中で御国を受け継がせることができると、こう言ったんですね。で、ペテロも基本的にこのことを行っていくわけなんです。この今までは生きている時は語って指導を与えですね、それを行っていったんですけれども、間もなく自分はこの地上から離れなければならない。ペテルの場合はもうネロによって、この死刑になる、この殉教するのが間近になっていましてですね。で、その時に残された言葉によって立て上げられていく必要があるわけなんです。で、人たちは事実その信仰の継承に成功したと言えるわけですよね。どうでしょうか。このようにして福音書と手紙を私たちは手にしています。で、これが初代教会の生徒たちがしっかりとこの、写本になっていた巻物をですね、守っていって、それで後世の初代教区と言われますけれども、この教会の指導者たちが議会をこの何度も何度も開いてですね、ものすごい年月をかけて神学議論とかいろんなことをしてですね、そして数ある人たちによる手紙と言われていたものの中でも、こうなんか義典っていうのもあるんですね。義典っていうのはこの偽の方だって、この神の言葉とは到底思えないような偽情報ですよね、フェイクですね。そういうものも含まれる。これを精査していって、それでどれが神からの言葉であるか、でこれを編纂したんですね。で、それが今の私たちこの聖典と呼ばれています。正しい典ですね、辞典の典。典ってですかね、ですね、のり。
の
りね、で、聖典によって、この27が選ばれてですね、今残ってるわけです。で、これも、このいろんな教会書の中で変遷を得てですね、経てですね、今宗教改革の500周年でありますけれども、ちょうど500年でありますが、これを当時のメディア革命ですよ、 当時のメディア革命、初めに印刷、グーテンベルクで印刷されたのは聖書なんですね。でそのようなこの時代性もあってですね、自分自身で調べていく、一人一人が自分自身で本文を見ていく、触れていく、神の言葉に触れていくという、まあ、革命的なことが起こったわけなんです。まあ、ドイツ語に、この、ルターがですね翻訳し、そして、今にまで至って、まさに今、たった今この翻訳されている日本語によって、この原点に私たちは当たっていましてですね、まあ、原点といっても、あの最初の本じゃなくて、もちろん写本から来た、そしてしかも翻訳されているものですけれども、実際のこのペテロの話しているこの御言葉に触れているわけなんです。でこれによってこれから来る、まあ、もう来ている偽教師、この悪しき者や偽りから守られていきなさいと、まあ、いうことになるわけなんです。では12節ですけれども、ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。彼らはもうすでにペテロによると教えられたことをしっかりと知っていて、しかも真理に固く立っている、よくもう知っていて、それをしっかり守っているということは分かっていました。で興味深いことに、ここで固く立っているという言葉が、力づけるという言葉としてルカによる福音書の22章の32節に使われているんですね。でこれがイエス様がペテロに、彼がつまずくときに、それを予告したときにお語りになったことなんです。ルカの22章の32節に、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言ってます。でここと、まあ、訳はかなり違いますけども、固く立つが同じなんですね。ペテロはイエス様が言われた通りに行ってったんですよ。兄弟たちを固く立てなさい、あるいは力づけなさいとイエス様に言われた通りに、ずっとその力づけていった、固く立つことができるようにしていったわけなんです。でこの背景を見るとね、この手紙の背後にある彼の気持ちが伝わってきます。彼自身が、ここで、例えば、このつまずくっていうですね、この8節見ると、主イエスキリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはないと。であとは、この9節でもね、以前の興味が清められたことを忘れてしまったと。で彼がですね、これ上から目線でね、なんかこういうふうに言っているのではなくて、まさにつまずいた、まさにこう役立たずのものとなってしまったのではないかという非常に深い後悔と、そして悔いと、そして悔い改めですね、もう本当改心の思いが、強くあってですね、イエス様にそれで立ち直ることが、イエス様によって立ち直ることができたそのペテロがですね、まあ、寄り添うようにして今ここで励ましているということがよくわかります。で知っていて、しかも真理を固く持っているのに、それでも手紙を書いているのは何かというと、思い出してもらうためなんだということです。ところでここで自分がこの話してきた、この教えているということはね、この第一の手紙はもちろんありますよね。これがまあ一番大きいかと思うんですけども、ペテロがこの第一の手紙だけを教えていたのでは当然ないわけですね。もういろんなところで教えていて、特にマルコによる福音書というのは、実はペテロの福音書と言っても過言ではないぐらい、マルコはペテロから聞いたことを書き記していったと言われています。ですので、いろんなものをもう教え、そして彼らは知っているんですけども、思い出してもらうためなんだってこういうんです。イエス様が同じことを約束されたというか言われました。 聖霊があなた方に使わされるその時にこうなるよと、ヨハネの14章の26節で、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと。聖霊の働きが主が教えて話されたことのすべてを思い起こさせてくださるという働きをしているわけなんです。私たちが聞いていて信じていてその教えはしっかり守っていると思っていたところで、実は忘れていることがしばしばあります。で、私たちはあなたの教えは必要としないんですね。例えばこんな議論がクリスチャンにはあります。この教えに基づいて生きているのになぜうまくいっていないのだ、キリスト者は聖書の教えだけで十分に足るんだろうかと、ね、そう言ってなんかこう、まあ、私から言わせると必要以上に反省してですね、そしてなんか違うことをやろうとしていくわけなんですよ。でもうまくいかないのはそれらの教えに不足があるからではないんです。そうではなくて、知っていると言いながら真理に固く立っていると言いながら忘れているからです。忘れているから当然行っていないんです。だから聖霊の働きが必要になるんです。聖霊の働き、聖霊の力が必要になるんです。主の語られたことをこのもう一人の助け主とこのイエス様が言われた聖霊の働きによって思い起こしていただく必要があってですね、で私たちが日常生活の中で日々の歩みの中でこの本当に必要な時にこの聖霊の導きによってこのイエス様に語られるんですけども、それが聖書からのこのすでに語られたことですね。それによってもうこの聖霊が私たちに語りかけてくださる、思い起こさせてくださることによって私たちが実際にそれを行うことができるわけです。このヤコブ書に言ってますよね、この聞いているだけで実践しないものですね、行わないのはその信仰はどうなってますか、生きてますか、死んだのと同然だと。でこのように言っているところがこの聖霊の働きによって実際に行うことができるわけなんですね。で私たちはこの繰り返し聞いてるともういいよ、耳にタンコブができるからって感じる、耳にタコだ、タンコブじゃないや、耳にタコができるんだと、耳タコ、
はい、
はい、ですね。でタンコブじゃないね、耳タコですね、にタコはできるんじゃないかと、思う時があるかもしれません。そういうふうに感じたことある人手を挙げてください。ありがとうございます。素直ですね。手を挙げない方は、偽っております。いや冗談ですけど、感じることがありますよね。また同じことを聞いてるよ、話してるな、もう十分に信じてるのにと思う、そういう思いがよぎる時があります。でも実は欠けているから聖霊が語ってくださることがしばしばなんですね。何度も聞いていると言って実はその御言葉の中で自分が成長をしなければいけない、そういうことを聖霊が思い起こさせることによって語ってくださってるわけなんです。で13節に、私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。奮い立たせることだと、まだ自分が生きている間、この地上の幕屋というのは肉体のことですけれども、奮い立たせるんです。 イエス様がご自分の働き、このよみがえられてからの働きの中で同じことを行われておりました。というかペテロがイエス様と同じように動いていこうと努力していた、だと思うんですね。この順番が当然逆なんですが、イエス様はこのまだ死なれる前に、死なれないうちにですね、数多くご自分が苦しみを受けて3日目によみがえることについてお語りになっていました。けれども弟子たちはそれを信じることができず、そしてイエス様がよみがえられて、イエス様が彼らの間に現れて、ご自分の手に釘の跡があること、腹に突き刺された跡があることもお見せになってですね、そして共に食事をされたと、もう動かぬこの目撃するという、または触れることさえもできるという、そういう証拠を持ってご自分が生きていることを表されたんです。ところがですね、それだけじゃなかったんです。イエス様はご自分を表し、その力、栄光の力を表したのみならずですね、聖書を解き明かされました。もうよみがえられて、この朝、この夜明けにですね、この女たちが行ってですね、マグダルマリアから行ってですね、最初に、そして女たちが行って、その後でペテロとヨハネが行って、という感じで、石が取り除けられて、そこにご遺体がなかったという状態の中で、御使いが現れて、そして、イエス、この方はよみがえられましたと言われて、そして帰る途中にイエス様ご自身が会ってくださると。で、こういう報告が、この次から次へと出てくるわけなんですよね。で、夕方になっていった時に、なんと、これは聞いているけどまだ悟っていなかった弟子たちが、この2人いてですね、まあ、他にもたくさんいたと思いますけども2人いて、そしてエマオという、この村、今もね、そこは教会がいろいろあって、エルサレムからこう歩ける距離、まあ12キロって確かどっかに書いてあったかな、そんくらいですから結構な距離ですね。でも僕もやっぱりこの結構な距離だなと思いましたね。そのエマオの前を通った時に思いましたが、歩いていくわけなんです。で、そこでイエス様が、蘇られたイエス様がそこに現れて共に歩かれました。で、イエス様が質問されたら、彼らがそれを、この起こったことをそのまま話していって、まあ、井の中の蛙じゃないですかっていう感じでね、なんで知らないんですかと言って、そして話していったんです。で、十字架につけられてしまった。ところが朝方、この女たちや他の弟子たちが、もう墓にイエスがおらず、イエスは生きておられるんだということも言っていたと。で、これを話したとき、イエスもこう言われました。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。ですね。それからイエスは、モーセを呼び、すべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたところです。聖書から解き明かして、しかも全体から、モーセ五書から始めて預言書ですね。そしてこの彼らの方から無理やりお泊まりくださいと言ってお願いしてですね、その宿に泊まって食事を一緒にした時にパンを裂いてですね、それで、その瞬間にイエス様だと分かったわけです。マグダラのマリアもそうでしょ。マリアって言った時に、その時はヘブル語、アラム語、まあ、いろいろ意見が分かりますが、メリアム、ね、ミリアムですよ、あそこにモーセのお姉さんのあれと同じ名前ですね、マリア。その声がもうはっきりとイエス様の声だって分かった。それが親しかったから。で、あっちの2人も弟子たちも親しかったんですよ。毎日一緒にご飯食べてたんですから。で、それでパンを割いたので分かったんです。そして見えなくなりました。で、彼らは言いました。道々お話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。燃えている心ですね。バーニングハート。 これがこのさっき言った奮い立つですね。思い起こしたんですよ。この聖書が解き明かされている間に、このキリストについて書いてある事柄を思い起こし、事実その通りになっているということが分かって悟って、心が燃えているわけなんです。奮い立ったわけなんです。14節、それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。この間近に迫っている、先ほど言ったように死刑が来ることがもう迫っているんですけども、自分の肉体のことを幕屋と呼んでいます。でこの幕屋というのが地上の幕屋、このイスラエルが荒野の旅において、彼らが、まあ、仮のいおりのようにして住んでいた 天幕ですね、まあ、テントですよ、簡単に言うとね。であのテントって言っても私たちが今知ってるような、なんていうのかな、この雨が降っても防水っていうか、そういうものではなくて、今もベドウィンがですね使ってますけれども、この、まあ、雨が来たらちょっと濡れてしまうような布ですよね。けれどもあっちは当然砂漠ですから、あの全然その雨なんてほとんど気にしなくてもいいわけですけれども、そういう天幕なんです。でこれはもちろん一時的であり、でかつ不便なものという前提があります。でどこかに住んで定着すれば家を建てることができるわけですけれども、主ご自身が住むとおっしゃった、まあ、住まい自体がそうでありました。会見の天幕とも呼ばれますよね、あの幕屋のこと。雲の柱が動くたびに取り外して移動できるようになっていた、まあ本当にテントみたいなもんですよね。あのアメリカだとなんかあの U ホールっていうのがあって、 U ホールだっけ、はい、という会社かな、あの引っ越しを、まあ、するんですけれども、家ごと引っ越すみたいなね、まあそういうトレーラーで住んでいる人たちもいますね。トレーラーってあのほら貨物のね列車みたいなところに、この家、その中も完全に家になっていてですね、まあ、住んでいる人もいてですね、それで移動が、まあ、すぐに、まあ、できるわけなんですね。で神ご自身がそのところでそこに住むとおっしゃった時には、荒野で旅をしているのでそうおっしゃったんですけれども、定着した時にはエルサレムに私は名を置くと言われた方が、そこからもう離れることはないので、そこに永遠に住むとこう約束をされた。もちろん彼らが反発して、この反抗して栄光が去りましたけれども戻ってきてくださると。でこのように神の家が建てられました。でこの地上の幕屋とありますように、私たちの肉体がこのテントのようなものであって、土地の塵からですね、このアダムが肉体が作られたわけであって、でもこれは一時的であって、天から与える御霊に属する栄光の体によって私たちはよみがえることを神によって定められました。第一コリント、もしよかったら後で読んでみてください。肉体は衰えて弱くて、でアダムからの罪を宿しているけれども、栄光の体は朽ちることなく主の命によって力を持っていて、そしてその罪そのものも存在しない体ですね。パウロが第二コリントの5章の1節から4節でこのことを話しています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにですと。でこのように言ってます。そもそもですね、肉体というのは、器にしか過ぎません。皆さんがお互いに目にしている、お互いを見ると見えるものというのは 器にしか過ぎません。本当の自分、本質というのは霊であり魂ですね。でその霊や魂がどのように今感じ思い、そして何を、この抱いているかということを表す器がこの肉体であるわけです。でこの、地上の幕屋があるということで、これがそこから出ていくことが間近に迫っている。なので自分の教えたことを思い起こし奮い立ってほしいとこう言ってるんですね。15節、また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。私の去ったという言葉がありますが、でここのギリシャ語がエクソドンと言います。ペテロが自分が死ぬことを去ったとこれ15節で言ってます。でギリシャ語がエクソドンですけども、英語ではエクサラスですね、出エジプトに使われています。脱出、縛られているところ、奴隷状態であるところから解放されるということなんですね。でちなみに一章の11節に永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのですと書いてありますけれども、ここで入るというのはエイソドスといってエクソドスの反対語になっています。つまりこの肉体とか地上という束縛から解放されて神の御国に入るというですね、この解放の歴史がこのギリシャ語の中に含まれているわけなんです。ですからここで去るという言葉をこのペテロ自身がこの死ぬことに際してまあ、この縛られているこの肉体から出ていく、そして復活して御国の中に入るというこの贖いのね、このストーリーの中でその自分の死を位置づけているわけなんです。この去るという言葉をイエス様が変貌した時、高い山でそれを目撃した時に使われている言葉でもあってですね、モーセとエリアが話していました。モーセとエリアとイエス様が話していましたね。ルカの9章の31節に書いてますが、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられた御最後について一緒に話していたのであると。最後、これ最後っていうのは最期って書く方ですね。最後つまり死ぬことですね。けれどもこの御最後って書いてあるのがエクソドンなんです。去るという言葉を使っていてですね、でイエス様がご自分の肉体からご自分の肉体死ぬということはその解放であって、この人類が罪と死の縄目からも解放されるというそういう意味を含まれて、その去るというこの御最後という言葉を使っているというのは非常に積極的なんですね。死んでも蘇るよ、そして御国が与えられるんだよ、このエクサラス、ちょうどイスラエルの民がエジプトから出てカナンの地に入ると同じように、私たちが死という縄目から、罪という縄目から解放されて、そして御国の中に豊かに入っていく、このことを表しているわけなんです。でこうやって思い起こして奮い立つことを目的にしているんだよこの手紙を書いているのはと言ってるんですけども、次に、キリストにある神の栄光と力、一章の前半でもね、これは強調していたことですね。この3節4節あたりに書いてありますけれども、これ、栄光のと徳、これを得てですね、神の汚れから、世の汚れから汚れから免れて神のご性質に預かるんだというこの素晴らしい約束があると言ってました。でその元になっている体験の一つが高い山でイエス様にが変貌するのを、目撃するという出来事になるわけなんです。16節です。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。ペテロは今言ったようにキリストの力と来臨等を知らせましたと言ってるんですね。 これは彼がしばしば語っていたことで、第一の手紙でも一章の7節とかではイエス・キリストの現れの時に、これ信仰の試練、信仰がですね、称賛と光栄と栄誉に至るものであることは分かると。イエス・キリストの現れといって、イエス様が力を持って来臨されることを彼は知らせていたんですが、これが作り話によって従った、作り話に従ったのではないとこう言ってるんですね。でこれ作り話という言葉、あるいは空想話という言葉、それにとらわれていくということについての警戒、警告がこのテモテへの手紙にも書いてあるんですね。あの手元もう一回思い出してくださいね。このエペソで勃開している彼ですから、やはりこの狼ですね、入り込んでいくというか、彼らの中から現れるとか、でそういう背景があるわけですけれども、第一テモテの一章の3節4節にこう書いてます。ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図とに心が奪われたりしないように命じてくださいと。でユダヤ人の中に、あのこの口伝立法でね、これミシュナっていうのがあるんですけども、でそれその中 の一部に逸脱した作りました。だからミシュナそのものが悪いって言ってるんじゃないですよ。でもミシュナにもいろんなことが書いてありまして、でそれであの例えばあの安息日にこれやっていい、あれやっていいとかね、例えば椿をあの粘土を作っちゃいけないとかっていうのも書いちゃってて、それでイエスもわざわざ安息日にあのこう作ってね、自分のつばで、こうわざとなんですよ、確信犯なんですよ、イエス様。これそういうのも書いてるし、いいことも書いてるし、でこの変なのもあるんですよ、変なのも。でそれがこのパウロが今言った果てしのない空想話、経図、その書いてあることではなくて、そこからなんか憶測やその人のなんか考えてることとか意見とか主張とか、そういうものがこうのめり込むように、泥沼っていうか、こう入っていくようにですね、このどんどんどんどん作られていってしまっているわけなんです。明確にモーセ五書、預言書、歴史書、この、神が語られたというものには書かれていないですね、人間の想像や憶測の域を超えていない話にそらされていくことに対して警戒しなさいということですね。けれどもキリストの力と来臨については、そういうやももすると、そういう作り話の中に持っていく、また別の極端があるわけなんです。三章において、この第二ペテロのその動きについての警鐘があるわけなんです。来臨の約束はどこにあるのかと。今の天地は昔と変わっていないではないかとあざけている者たちが出てくるよと、こういうふうに言っているわけなんです。でこれがまさにこの偽教師たちの、言っていたことであって、そういうあざけるよう、キリスト者は再臨の希望によって受けていますけれども、ましてやですね、教会の中で、そうやって再臨のことについて話すと作り話ではないかとね、いう空気があるんですね。教会の中で再臨が語られないということはしばしばあります、しばしばあります。聞いたこともないという意見はよく聞きます。それだけではなくて、著名な福音派の神学者が敬虚の話を作り話だと、こう一般に売られている本の中で言っているのも僕は見たことあります。しかし主はペテロ、ヨハネ、ヤコブにそのようなそしりを受けることを前もって知ってでおいてなのか、御国の栄光と力とをお見せになったんですね。 覚えてらっしゃるでしょうか。ピリポカイザリアに彼らはベツサイダの方から移動したんですね。北の方にぐわーっと北上するんですよ。ゴラン高原のところなんですけども、今のね。そしてそのところにこの水源が、このなんていうか、ヨルダン川の水源にもなっている、この川豊富にこの水が流れているところがあって、なぜかというとヘルモン山のこの麓になります。ですから雪解け水がこの溜まっていってですね、でそれでこの川になっていくところに、このギリシャの神パンで、というこの神が拝まれている祭壇だとか、その町がヘロデ・アグリッパ2世の、この住んでいたところとかですね、その町の跡がそこにはあるんですけれども、そこにまでイエス様を連れて行ったんです。そして、イエス様が弟子たちに、私のことを人々は何と言ってるのかと、ある人はエレミアだと言ってる、ある人はバプテスマのヨハネが生き返った、そしてある人はもう一人の預言者だと言ってる、じゃああなた方はどうなのかと、でこのように言われた時に、生ける神の御子キリストですとペテロが言ったんです。でこれは神から来たものだと祝福したんですけれども、イエス様はその後にペテロがね、すぐにその後にイエス様が直後に人の子は裏切られて、そして死に渡されて3日目によみがえりますとこう言ったんですね。でもそしてペテロがそんなことあってはいけないって言ったんだけども、イエス様は戒められて、そして有名な、私についてきたいと思うならば自分を捨てて自分の十字架を背負って私についてきなさいと、でその後でこう言ってるんですよ。このいろんなこと話された後でこう言ってるんですよ。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。誠に摩訶不思議な、ということはこうなんかお隠れになってね、人の中の何人かが死なないままでいて、でイエス様が戻ってこられる直前にバッと現れて、預かると、こんなイメージですよね。で実際イスラム教のシーア派で、なんかこう指導者ですね、こう引き継がれて指導者がいて、最後の12代目かな忘れたけども、それをマーディーとしてこうやってくるっていうのは、イスラムシーア派版のメシアですね、到来するっていうのを信じてるわけですけれども、そんな感じでお隠れになってるっていうんでね、その最後の人がカリフだ、カリフおそらく、ね、それが出てくると、そのように聞こえるかもしれないんですけど、6日後にねこれ続けて読むと次の出来事です。マルコの9章の2節から8節までお読みします。聞いてるだけでもいいですし、それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で身姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私がここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。だったら言わなきゃいけないってかと思いますけども、彼は恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。でこのようにしてペテロが話してるんですね、この手紙の中でね、話してるんですよ、この起こったことを見て。地上の幕屋から去り永遠の御国に入ることを確信していましたけれども、イエス様ご自身もですね、ご自分の肉体を持っておられる、これが悪魔なんか、あたかも幕屋であるかのように持っている、地上の幕屋、しかもですね、地上の幕屋っていうのはジュゴンの川が一番上にこうはこの張ってあるんですけど、ジュゴンの川はおそらくは黒っぽい、かなり黒っぽいものだったんだと考えられますが、そういう地味な、そのこの人として現れてくださって、しかも見栄えのしないですよ、人ですね、今のセレブのようにかっこいいお兄さんでは全然なかったと考えられますけれども、でそのような方であられたんですけども、 神の栄光の現れがこうやって起こったんですね。世の晒し屋、つまりクリーニングではとてもできないほどの白さで輝いて現れた。これがイエス様の本質であられて、そしてこのような栄光の力の現れとともにですね、バックアップしているのがモーセとエリアです。でここが聖書の解き明かしに関わってくるんですけども、モーセは律法の代表でモーセ五書がありますよね。そして預言、エリアは預言者の代表であって預言書があります。そしてユダヤ教の中ではこの2つをバーンと言ったら、あのヨシュア記とかですね、全部歴史書も含めて、あとシーカも含めてですね、この聖書全体のことを表すと言っているんですね。でこの彼らが今読んだところには出てこないんですけど、ルカによる福音書、さっきも言及しましたが、彼らがこれからイエス様キリストがエルサレムに行ってご最後を迎えるということを語り合っていた。つまり律法も預言者もこのキリストの苦しみについてこの証言していた、前もって伝えていたわけなんです。でこの苦しみを経てから栄光の中に入ったっていう話を、ここミソですね、大事ですね。栄光と力を持って現れるっていう時に、私たちがイエス様をしっかりと見ないといけない。それ何かと言ったら、イエス様は苦しみを経て栄光の中に入られて、その苦しみそのものにさえもですね、栄光の御霊がとどまっておられて、そしてこのあのむごい死、苦しみが神の栄光であるとまで神様が言われ、そしてそれを経てよみがえられて天に引き上げられるという、イエス様のこのたどったところに私たちもたどり、イエス様が戻ってこられるという時に共に現れるというですね、栄光の姿でというところにまでこの行く。でキリストに習う者としてそう言って、事実このここで3人ですね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネがいましたけれども、3人が連れられて山高い山登りましたけれども、最初に殉教した人は誰か分かりますか、この3人のうちで。ヤコブです。あ、偉い。確か使徒の働きの10章だったかな。ヘロで、アグリッパが、アグリッパ一章、そうですね。で彼がヤコブを殺したんです。ですね。でペテロも殺そうと思って牢屋に入れたんですけれども、この見つかりが出していったと。で彼はカイザリアで見つかりに撃たれて死んだんですね。でヤコブが死に、ペテロ自身もこれから死を迎えます。ヨハネはどうかって言いますと、ヨハネは死にそうになったんですけど、これ言い伝えなんですね、この聖書には書いてないんですが、煮えたぎった油の中に、この入れられたのに死ななかったんですね。で出だされて仕方がないから流刑、パトモス島に流刑で、ということなんですけども、三者ともどもですね、苦しみの中の栄光を通ってます。17節です。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものであると。イエス様がバプテスマを受けられた時と同じですね、天からの声がありました。高い山から、あのピリポカイザリアにある高い山がヘルモン山と言いましたけれども、まあ、そこからイエス様が父なる神からの誉れと栄光をこうやって受けられて、これは私の愛する子だと。でここの宣言というのが何かというと、旧約聖書的にはこれが今日私はあなたを産んだと、詩編の第2編に書いてある神の御子ご自身であります。で神の御子って言った時に、エホバの証人の人たちが言ってるようなですね、非造物じゃないんです。おぎゃーって生まれたって意味の御子、その子ではないんですよ。なんでかっていうと、例えばイザヤ書の9章の6節にも、あのクリスマスの時の予言ですよね、男の子が生まれて、そして息子が与えられて、そしてこの子は何て呼ばれるか、永遠の神とかね、力強い神とか、永遠の父か、力強い神と、神と同一視されてるんですね。ですね。 そして箴言のところにもこの天と地を作ったこの方は誰なのか、そしてその御子は誰なのか、その名は何なのかという言葉があるぐらいですね。神であられて創造主であられるにもかかわらず、永遠の昔から父なる神の懐におられた御子がいるという、そして私はこの子を喜ぶよと、こうやってあのバプテスマ、イエス様を受けられる時にもですね、言われたし、そしてここでも言われているわけなんです。で、聖なる山とこのペテロが言ってるところもミソでですね、あの高い山ヘルモン山が聖なる山というよりも、旧約時代のホレブの山、シナイの荒野にあるホレブの山を思い起こしたに違いありませんですね。覚えてますよね、モーセが羊飼いを追っていた時、羊を追っていた時に燃える芝、燃えている芝があったけども焼け焦げることは全然なかったと、近づいたら私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、そしてここは聖なる地であるということで、サンダルを脱いでですね、そこで礼拝をしました。で、このことを確かに思い起こしていた、すごく恐れに震えていたとか包まれていたと、このように、あと自分自身で御声を聞いたとも強調してますけれども、どうですか、実感与えられた時にイスラエルの民は直接神の御声を聞いて、あまりにも恐ろしくて死にそうな気分になったから、モーセさん、あなたが言って聞いてくださいとお願いしたんですよね。で、同じことが今ここで起こっている。まあでも喜びが伴っていたね、なんかちょっと出しゃばってね、この幕屋作りたいとかって言ってますから、ちょっとエキサイトしてたと思うんですけれども。で、このようにして偽教師たちがキリストの来臨などないっていうことについてですね、いやそんなことないと、私は異邦の目撃者だと、この来たるべき御国の到来の前味を味わうように、このこれが確かなものであるということを示すために、この神が私たちにこういう機会を与えてくださった、こういう体験を与えてくださったんだと、でこのようにペテロは強調してるんです。ただですね、それだけじゃなくて、語られた言葉、神の言葉がさらに確かなんだということを次に強調していくわけなんです。19節です。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと、さらに確かなと言ってんです。目撃の証言ほど確かなものはないと私たちは思いますけれども、確かにそれは確かなんですけど、さらに確かなと、見て聞いて感じたことが最終的な事実だと私たちは思いがちですけれども、この主はご自分の言葉によって真実を表されるわけです。イエス様ご自身が復活の後だけじゃなくて、夜に捕らえられる時もですね、その言葉を言ってました。この剣を鞘に収めなさいとペテロに言われた後にですね、この御使いが、この十二軍団の御使いが来てですね、そして戦うことができないとでも思ってるんですかと。しかしこの予言、聖書に書かれていることが実現しなければならないんだと。聖書に書かれていることをね、これが実現していくっていうことの方にイエス様は焦点を合わせられたんですね。で、福音書全体がそうですけれども、例えばマタイっていうのはこのユダヤ人、特に聖書を知っている人たちに対して書かれているので、このことは預言者たちがこう言ったことが実現する、成就するためであったと、この断り書きが何度も何度も書いています。で、モーセもですね、やはり同じようにして死に際にですね、このペテロと似てるでしょね、パウロと死に際にですよ、この申命記の28章からですけれども、こういうふうに御声に聞き従わず、この神様が背を向けて心を固くなりしてこういうふうにやっていたら、これこれのことが起こるという呪いが書かれてますけれども、こうなってああなって、こうなってああなって、こうなってああなって、こうなって永遠に書いてあるんですよ。で、それに基づいてそこの、ブループリント、青写真を見てですね、それでヨシュア記からね、そして四世記、そしてまあルツ記とかいわれてサムエル記であって、少しリバイバルがダビデの時代に起こってですね、でもソロモンが出てきて、そこで晩年にこうちょっと分裂しちゃってですね、それからですよ、偶像を行ってって、 まあ、四神の時もそうだったけれども、こっちも偶像を行っていって、それで、このヤロブアムの率いたあの北イスラエルが滅びて、南ユダの王国は、途中でリバイバルが起こるけど、宗教改革はヒゼキヤとヨシアによって起こされたけれども、歯止めはかからずに最後に滅ぼされたと。で、これが、なんかね、ああこうなっちゃったって言って、知らなかったけどこうなったって話じゃないんですよ。モーセがもうすでに話してた。でその言葉を確認するかのように、このヨシュア記から、なんだ第二歴代史ですね。でしかも預言書においてはこのエレミアをはじめとして70年後に戻ってくるよということで、やっぱりそこでも神の言葉が語られて、その通りになって、そしてこの前私たちが学んだ何だったっけ、ゼカリア書でしょ、2章のところでね、一生もそうだけど、70年経ってるのにどうなったのかと主の使いが叫んだ、訴えたんですよね、父なる神に。でその通りになったと。516年ですよ、586年から70年後に神殿が再建されたということで、御言葉がさらに確かなものなんだよと、でこのように言っているわけなんです。神は予言を大事にされる方です。なぜか、前もって伝えることによって、ずっとあと後に起こることについて、それで他の神々と比べて私しか神がいないということを証明されたんです。イザヤ書の40章以降にクロス王がユダヤ人を解放するということについて、クロス王が生まれる100年以上前かな、その前にすでにクロスということも名指しして、この予言を行わせて、初めに終わりのことを告げると、私しか神がいないと、こう言われたわけなんです。で、イエス様について言うならば、300以上の予言が初めに来られた時について、再臨については1500以上の予言があると言われています。まあこれもですね、この研究によってもっと数がどんどん変わってはいるんですけども、まあ、少なくはなってないですね、もっと多くなってるんですけれども、キリスト教会の中でこのペテロが言ってるように、教えてるかっていうと教えてないですね。さらに確かな予言って言ってるんです。で彼らは再臨に希望を置いてました。それがゆえに経験に生きる教えになってるんだよってことを話しました。聖書のかなりの部分を占めています。そしてこれが夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇ると言ってるんですね。世の終わりについて この暗くなるって話をしています。夜がたくさん出てきます、この世の終わりについては。例えばイエス様が戻ってくる、人の子が戻ってくることについて、盗人が、ね、このいつ何時来るかわからないよと、あとは、10人の乙女、ね、昼間だったらよかったんですよ、夜だから眠いんですよ、ですよね。でテサロニケの手紙もそうだし、第一この寝るのは夜寝てるということがあって、昼間は昼間のものらしく生きなさいということも書いてあるし、そしてパウロがローマの13章でこう言ってます、11節、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚める時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません、ね、ペテロと同じ勧めを行っています。闇の技を打ち捨てなさい、そしてイエスキリストを着なさい。なぜかって言ったら、今終わりの時が来て、そして眠りから覚める、つまりこの夜明けが近づいているんだよと。で夜明け前の話ですね、これが明けの明星と出てますけど、金星が輝いています。なんか夜明け前に、まで起きてて、星見たことある人いますか。結構バーンとこう結構大きな星でね輝いてますかね、この金星がね。でそれのようにイエス様がなっておられるっていうんですね。明けの明星とイエス様が言われてるわけです。でところでイザヤ書の14章は明けの明星出てきますけどね、あれがルシファーって、ラテン語はルシファーなんですね。 じゃあイエス様はルシファーですかとかね、でもあれですよ、モルモン教はイエス様がルシファーのお兄さんだって、ね、そういう話をするわけです。ブラザーって言ってんですね、兄弟だって言うんですけど、けれども偽の光ですよね。当然ながら光の見つかりにこの、見つかりは扮することができるということが第2コリントに書いてますけれども、元ちゃんはイエス様ですよ、キリストです。でこのような方、明けの明星のような金星のような方であると同時に、明けの明星と言ってますから、すぐに光が来てブワーッと明るくなって、そして青空がブワーッと見えて、心も癒されるというか体も癒される気分になりますよね。でそのことをマラキの4章で2節で、主の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある、あなた方は外に出て牛舎の格子のように跳ね回ると。今までずっと家の中にいたかのような暗いところで圧迫を受けていたところから、このうわーっと太陽が昇って、そして癒やすい、この義の太陽というイエス様の言葉が、この神の義によって私たちは義と認められるというところで、もう私たちは本当に癒しを受けるわけですけれども、それが目に見える形で世界をご自分の支配のもとに置いてくださる義の太陽があります。まだそこまで見えないから、どうすればいいかって言ったら、今ここで書いてあるように、暗いところを照らす灯火としていなさいと。これが予言の言葉だよ。予言の言葉は励ましのためです。徳を高めるためです。慰めのためです。第一コリントの14章の最初の方に書いてあります。でこれについて心を止めていなさいと。で20節で、それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはいけないと、こう言ってんですね。注意を与えています。人間の書いたものではないよと。本質的にその解釈においても神である聖霊の導きによらなければいけないよと、こういうふうに言ってるわけなんです。解き明かしが聖霊によって行われなければいけないことについて、第一コリントの2章の12節と13節でこう言っています。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私に賜ったものを私が知るためです。この賜物について話すのには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊をもって御霊のことを説くのですと。だから御霊によって書かれた言葉を、それを解釈するのも御霊なんだよと、こう言ってるんですね。光を当ててくれるのも御霊なんだよと、こう言ってるわけなんです。で21節、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですと。聖霊が語らせてくださっている、本質的には。でも人間を通して、人間と神との共同作業であります。ペテロの手紙のこの文体とですね、パウロの手紙の文体どうですか。第2ペテロの最後にはですね、パウロのは難解な箇所があるというね、愛する兄弟、ね、パウロらしいでしょう、ね、こう全然人柄も違うし、ね、けれどもそれも全部生かされてるんです。生かされて、でも書かれたものっていうのはもう聖霊の導きなんだと、神の言葉なんだと、いうことが分かるんですね。でですね、ペテロが、ペテロというか聖書全体で聖霊によって言葉が与えられている、つまり聖なる神によって言葉が与えられているということが、この強調されてますね。ただペテロ自身は使徒の働きの一章で、兄弟たちイエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのですと。で彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、その職は他の人に取らせよと。でこのようにして、この詩編の引用しているけれども、ダビデの口を通して聖霊が語らせていると、こう言ってるんですね。でダビデ自身もですね、やはり、聖霊が自分を通して語っているって話をしてるんですよ。第2サムエルの23章の2節で、主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にあると。でイエス様も マルコの12章の36節でダビデ自身聖霊によってこう言ってます。主は私の主に言われた。私があなた方の敵をあなた方の足の下で従わせるまでは私の神の右の座についていなさいと聖霊に動かされた人によって予言が書かれていて、人の意思によるものではないということですよね。で、他にも同じようにパウロが話してました。第2テモテの3章の16節で引用できる人いますかね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と木の訓練とのために有益ですと。すべて神の霊感、息吹によって書かれたものだと。聖書は神の言葉だということです。で、これを思い起こしていきたいと彼は言っているんですね。で、次から2章から偽教師が入って主を否定するようなものがいて、作り話を持って人々をこの食い物にしているって話が出てくるんですね。という、それに彼らに対する裁きが怠りなく行われるよという話に移っていくわけです。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに夜明け前の灯火としてのあなたの言葉の約束が与えられていることをありがとうございます。私たちこの小さき者たちでありますけれども、あなたの言葉をこのようにして聞くことができていることを感謝します。時にこの何度も聞いているとか、このちょっと疲れたとかいろいろあるんですけれども、神様、しかし思い起こす、知っていることも真理だと固く守っていることでさえもが思い起こす、そして奮い立つ必要があるんだということが分かりました。主よ、どうか聖霊によって私たちを続けて奮い立たせてください。あなたの御言葉が悟ることができるようにしてください。そして本当に、悪いものから私たちを守ってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。